リスナーの皆さん、こんにちは。日曜午後の遊び時間、アートイン京都の時間がやってきました。今週のパーソナリティは高島佳代子です。よろしくお願いします。そして第4週目はゲストコメンテーターとして、株式会社メディア総合研究所映画事業室の、プロデューサーでいらっしゃいます谷本博之さん、今日はよろしくお願いします。
どうもこんにちは、よろしくお願いします。
ただね、吉野社長がいつもコメンテーターでいらっしゃるんですが今日ご多忙につき
急遽言われました、
はい、っていうか映画の話もね、はい、たっぷりしてこいという感じでしょうかね、
は
い、
そうですね、一応ミッションもらってきました
今日はね、そんな素敵なお話を、映画の話ですよね、はい、しますので、どうぞご期待ください。
よろしくお願いします。
この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたします。
株式会社メディア総合研究所は独創的なメディア発信事業を通して企業のグローバルビジネス展開を応援します。世界を結ぶ翻訳事業や IT 事業、映像、教育、出版、国際事業、人材支援事業、エンターテインメント事業など8つの事業を通してサポートしています。詳しくはメディア総研のウェブサイト www.mediasoken.jp をご覧ください。以上、株式会社メディア総合研究所からのインフォメーションでした。
皆さん、改めましてこんにちは。今日のゲストは、作詞家の鮎川めぐみさんです。よろしくお願いします。鮎川さんは、はい、先ほどちらっと出ましたけれども、はい、メディア総合研究所がプロデュースされている映画の、はい、にもご出演されている
んです。そうなんですね、実は、はい、協力いただいています。
は
い、
今日はそんな話をよろしくお願いします。
よろしくお願いします。
お願いします。
鮎川さん、普段は作詞家ということでね、はい、もう
お世話になっております、高島さんには
どんなね、作詞をされてるのか最初にちょっと教えていただこうかな。
私ですか、は
い、有名な方々のね、作詞をいっぱいされ
て、そうですね、いつもよく寄せていただいてるのは夏川りみさんとか赤橋真理子さん、鈴木まさゆきさんなど書かせていただいたりしてますし、そうですね、それと同時に自分で作った自作の詩を朗読もさせていただいてます。
谷本さんいつもね、はい、東京なので、はい、ご存知ないかもしれないんですけども、京都府の、人権、啓発の、ための歌を作られたんですよ、
はい、
タイトルが、
はい、世界が一つの家族のようにっていう曲を作詞させていただいて、千住明さんが曲を作っていただいて、4月から、はい、
それはもうどこで聴けるんですか。
そうですね、ネットにも流れてましたね、
はい、ホームページ、府の方のホームページがありまして、うん、そこの方で、うん、今ちょっとまだね、ちゃんと歌っていただく方の録音していなくて、うん、私と千住さんが歌ったデモテープが今聴ける状態になってるので、ちょっと、はい、まだ申し訳ないんですけど、そういう状態の、
でもも
しぜひ来て、
大ブレイクしてますよ。
いえ、もう本当にいつもありがとうございます。
あ、じゃあぜひ、はい、チェックしてみます。
はい、ありがとうございます。
そして、映画のところでは、ちょっとどんな映画なのかを谷本さん、ちょっとまずリスナーの皆さん
そうですね、なかなかちょっと一言でね、さっき鮎川さんとも言ってたんですけど、一言で説明 しにくいんですけど、まあ、映画っていろんな作り方、いろんなタイプの映画があると思うんですけど、まあ、今回はそうですね、もともとご縁というところから始まってて、そのいろんなご縁の出会いの中で、その監督、まあ、チャーラとギヨームというとてもユニークで、とてもまあ素敵な2人がいるんですけど、まあ、彼らとの出会いがあって、でそこからまあ彼らが今まで日本で過ごした時間で出会った人たち、いろんな人たちと出会った中で、 出会った人たちから物語をもらって、でその物語を一回彼らの中でこうやってまとめて、そこで一つのストーリーというかテーマを作って、でそれを今回僕らはみんなで一緒にまあ協力し合って形にしたっていうところから、まあちょっと説明をした方がいいのかなと思ったんですけど、でまあ映画もね、いろんな撮り方とかいろんな作り方があるんですけど、まあ、僕らは本当に低予算も全然お金のない中で、本当に皆さん一人一人のそのボランティアと、あとはそのまあ情熱っていうんですかね、その映画を完成させるっていう情熱の中で、その監督たちと日本のスタッフが、まあ、一緒に力を合わせて映画 で一応内容流れとしては、やっぱり彼ら昔から興味があるその日本の精神性、スピリチュアリズムみたいなところと、まあ、日本の昔話、そのファンタジックな部分と、あとは本当にリアルな日本人の普段、今の現代日本人のいろんな生活、このなんか3つをミックスして作った、まあ、ラブストーリーファンタジックラブストーリーと僕は今ちょっと自分の中で頭を整理してるんですけど、はい、そのような今映画をもう今終盤、もう今ほぼ完成に近づいてるんですけど、
あ、じゃあまだ完成ではないんですね、
はい、なんか編集ってね、またちょっと細かい話なんですけど、いくつか段階があって、今いわゆる映像イメージエディティングって言って、そのイメージ映像自体の編集はもうほぼ終わったんですけど、今度これからサウンドって言って、サウンドミキシングとかサウンドデザインっていう音の編集を今やっていて、で今度それが終わると最後にカラーグレーディングって言って、その色味調整、結構映画って、そう、僕もね今回長編僕も初めてやったんですけど、やっぱり編集やって終わりじゃなくて、やっぱりそこからまだいくつか段階があって、最後ようやくパッケージになるっていうので、今そのちょうど2段階目ですね、その編集の、はい、
あゆかわさんはどういう
ね、なんであゆかわさんがっていう
その中に映画の中に登場されるんです
よね。そうなんですよ、実はあゆかわさんはもうさん登場人物の一人でして、
あゆかわさんで登場してるんですよ、
ね、そうです、もうそのまま名前も、はい、
びっくりしましたけど
で特に今回そう、僕らの映画の一つの特徴がまずプロの役者は一切使わないんですよ、本当に一般の方たちをまず起用する、ただその一般の方たちももちろん選ぶ基準はあるんですけど、まあ、そのチャーラとギヨームという監督がやっぱり自分たちで出会った中で、まあ、彼らがやっぱりインスピレーションをすごく受ける人っていうのがいて、まあ、それが鮎川さんだったり、まあ、今回映画に出てる主役の吉野だったり、まあ、あとはその歌舞伎町でリーさんっていう方がいるんですけど、その歌舞伎町のリーさんだったりっていう方が、まあ、それぞれの物語を映画の中にこうやって入れてきてもらって、それをまとめ上げていくっていうか、まあなんかみんなのそれぞれの物語をもらいながら一つの別の物語を紡いでいくっていう、そんなような映画なんですよね。でその中で鮎川さんは、まあ、たまたまの出会いがあって、まあ、実はでも鮎川さんとの出会いはね、ここにいる高島さんがそもそも
高島
さんがいたからっていう、
そうなんです、ね、そうそう、この番組がご縁ですね、
そうまさに
この番組で鮎川さんゲストにいらっしゃって詩を朗読してくださったら、それがなんかね、はい、ものすごく素敵で、これはぜひということで、監督たちもまたすごいあれですよね、
うん、そうですね、やっぱりまあ、ね、実際に何回かちょっと会って時間を過ごして、うん、でそこでやっぱり彼らの中で何かインスピレーションというか、鮎川さんから何かもやっぱもらったものが多分あって、
監督は普段はフランスに、
ね、そうですね、まあ、変わった2人なんですけどね、まあ、カップルなんですけど、トルコと、まあ、フランスの2人組 で普段はパリにずっと住んでパリで活動してます。でも本当に今の時代もしかしたら珍しいぐらい映画バカというか、映画を作ること以外何にもやってないんです、もうアルバイトとかもしてなくて、もう本当に映画だけを作ってるんですよね、だからすっごい貧乏です。
格好なんてどうでもいいってね、も
う
言ってました
もんね。そうですね、やっぱいつももう2人とも覚えてると思うんですけど、だいたいギヨームは黄色もうシャツと黒のズボン、もうこれは基本ずっと。でチャーラはさすがにちょっとねおしゃれ、まあ、こうやってね少しおしゃれをしたりしてますけど、まあ、
要はかっこいいお二人でしたけどね、すごいね。
そうでも二人ともすごくそう純粋だし、ものすごくなんていうのかな、人の気遣いとか、そう日本人的なところすごく持ってるし、
ものすごく
ね、
いろいろ本当に気を使ってくださる二人でした。
その上でさらにやっぱり映画を 作るっていうこのパワーっていうんですかね、はい、あのパワーが本当すごいですよね、うん、周りを巻き込んでいくっていうか人をこうやってどんどん、うん、あの味方につけていくみたいな、うんうん、そのパワーはやっぱりすごいなと思いますけどね。
なんか映画の作り方が独特なので私もまだついていってないんですけれど
私もわからないんです
今回あのね僕自身がやっぱ一応、まあ、一応僕本当に名前プロデューサーとしてって入ってますけど僕今回あのプロデューサー以外ももちろん現場では彼らのアシスタントディレクターみたいなまだあと通訳もずっとやって、はいまあ、僕も今回本当に一通り全部のこの作業工程を一緒にやった上でも皆さんになかなか説明がうまくできないぐらいなんかねすごく特殊な作り方しかも特殊なテーマなんですよね、はい、ストーリーが一応ラブストーリーではあるんですけどその一つの特徴が彩香さんもねすごい現場で困ったかもしれないんですけどまず台本がないんですよそもそも台本がまずないとでその出会った人たちに出てくださいねっていうのは指示はしてでそこの決まった日にち決まった時間に場所に来ていただくんですけど彼らには一切何の状況なのかとかどういった設定でこれを撮るのかっていうのは一切あのそういった情報は与えないんですね。毎回来てから現場で監督が一個一個ヒントみたいなものを与えていってでそのヒントみたいなものを皆さんもらいながら自分をそこで演じてもらうっていう。
セリフはないんですもんね。
そうだセリフもないので皆さんそれぞれ例えば相川さんは作詞家 D さんは歌舞伎町でレストランのオーナーだ皆さんそのまま普段の自分 の, そのやってる仕事とか自分の生活の自分をそこに持ってきてもらってただ監督が与えた設定の中で普段の自分を演じてもらう。
すごい感受性が豊かじゃないとなんかこう何を問われあの求められてるのかがわからないかもしれない。
そうなんですよ。だから多分やあの本当に演技今回された方たち僕すごいなって思ったのは普通だったらそういった指示とかされると絶対混乱するし、ね、ストレスになったりすると思うんですけど、うん、でも今回すごいのが出てもらった皆さんほとんどもうほぼみんな全てみんな本当に自然にそれを受け入れてで自然にそれをこなしていったっていうところが僕は一番本当にびっくりしてて
この映画は、うん、あのまだ完成はされてないとおっしゃってましたけれども、はい、カンヌには出品され
まあちょっと恥ずかしいというか、はいまあ、やっぱり僕らもねその今回この映画を作る以上、まあ、全然条件もねその規模も本当に日本というか普通のね映画業界のプロの人たちに比べたら全くあのね、対等には戦えないんですけどただやっぱりやる以上は目標を立てようとでそこでやっぱりどうせ目標を立てるんだったら世界トップ目指したいねっていうところで本当はこの去年撮影を始めた時には一応今年のカンヌ映画祭に、まあ、とりあえず出品だけ、まあ、応募だけもうしてみようっていうところで始まったんですよ。でそうなんですよ。であの実は編集は本当に終わってはいないんですけどただ映画祭ってあの結構編集が終わってなくても審査をしてくれるっていうそのプレ審査みたいなのがあってで今回一応そのイメージその映像の編集だけは一応終わってたので、まあ、僕らとしては本当は出したくちょっと出す自信はあんまなかったんですけどでももう一応ここまでやったことはあの自信を持ってじゃあ出そうってことです。で一応あの監督と相談してで一応カンヌって本線とまた本線以外にあの別部門関連部門っていうのがあってでもちろん本線はちょっと僕らには敷居が高すぎたのであの批評家週刊っていうところと監督週刊って2つ あるんですけどここに一応今回作品を出したんですけど、まあ、残念ながらあのちょっとやっぱり取らなかったんですけどでも逆にまあすごくいい経験になったというか、まあ、やっぱり一つそういった目標を持って何かをみんなでこうやって一緒に向かってやるっていうのはすごく大事だと思うしまた今回のカンヌに応募したことですごく僕らもまた勉強になってでこれからまた次の映画祭どんどん向かって応募していこうと思ってます、はい、
いやあのフランスにね行かれたということでフランスにあのまつわる曲をというかあの今日ゲストセレクトでね、はい、あのあゆかわさんがとっても素敵な曲を持ってきてくださったんで、
はい、じゃあフランスということで、
はい
京都のあのデュオなんですけども、はい、ジェスカ・グランペールとい う, うギターとバイオリンのデュオね、はいはい、パリジェンヌという曲をリクエストしま す, お願いします
、はい今日は作詞家のあゆかわめぐみさんにお越しいただいてお話を伺っています。そしてコメンテーターは株式会社メディア総合研究所映画事業室のプロデューサー谷本博之さんです。 映画の話をね今お伺いしてたんですけれども、はい、鮎川さんも映画に出られている、その、谷本さんがプロデューサーとして作られた映画は今まだ編集中ということなんですけども、タイトルが、
はい、まあ一応ちょっとね仮映画のタイトルってなかなか難しいんですけど、今一応仮で人間というタイトルになっています。
なるほど。でカンヌにね行かれたということで、パリジェンヌの曲をそのまま BGM にしながらちょっと後半のお話を伺っていきたいと思います。鮎川さん映画どう、これまでには出られたこと、
私前にお話ししたと思うんですけども、学校が東邦学園の演劇科で、大竹しのぶさんと同級生だったんですけど、その学校卒業した直後にアーの麦峠っていう映画に女高さんの一人で出てるんですけどね、まあセリフもみんなで言うセリフぐらいで、だからでまあね今回そんな私が映画に出るのはちょっとと思ったんですけど、まあ本当に私がどうかっていうのは別として、面白い、本当に面白い体験をさせていただいて、
うん、なんかまあ、経緯あんまりまたね長く話すと長くなっちゃうかもしれないですけどまあやっぱ経緯がねいくつかあって、そのやっぱご縁というか、そのちょうどサラとギヨームがたまたま探していた、まあね、そのキャラクターというか人物像の中に、まあ、一つキーワードとしてはなんかそういう古事記とかね、そのやっぱそういったものがあって、で鮎川さんがたまたま出会った時にね、まあ、足を悪くされたりとか、ちょっといろいろアップダウンがあった時期 で、でそこで彼女の話をその時にシェアしていただいた時に、やっぱりちょっとねそのリンクしたところが結構あって、
そうです、ね、ちょうど私も古事記を山に向かって、なんか叫んでたりしてた時があったの で
実はそれが多分一番彼らに響いたっていうか、そう、古事記を屋上で山に向かって叫んでる女性っていうのがもう彼らの中でおおみたいな、この人は面白いっていう風にで実際に彼らのね今回の物語もさっきいろいろラブストーリーだったりファンタジックなところが入ってるんですけど、その一つの要素にイザナギとイザナミの話があって、下りが、
はい、
はい、実はそこがね、そこのまた関わってくるというか、鮎川さんの話とつながってくるっていう、
そうなんですよ。で言っていいのか分かんないですけど、内容について、
まあ、あんまり、
ね、あんまりですよね、
多分逆に言っても分からない、ね、分かりにくいかもしれないですけど、ね、でもいいですよね。
私は私が登場する、
はい、
設定、
はいはい、
のシーンの設定が宇治クリニックっていう、
はい、まあ、宇治にある
、
はい、まあ、デイケアセンターなんですけどね、その精神患者さんの、
精神患者的な、はい、患者さん の、はい、クリニックで撮影されて、私も一応こうちょっと精神を一応ちょっと病んでいる不安定なものとしてそこにいてくださいっていうのだけを言われて、でその本当にそこの来てる方たちと一緒に過ごさせてもらったんですけど、まあ、皆さんすごい芸達者ですよね。
そうですね、また病院の話も話すと長くなるんですけどすごく面白くて、まあ、オーナーさんがもともと映画をやってらっしゃる方なんですよね、で割と患者さんと一緒に映画を何本か撮っていて、だから実は結構慣れてるっていうか、
もう皆さんの方が私がタジタジしちゃうぐらい皆さんもうカメラが回ると本当に生き生きと話されて、
そうですね、
自分の言葉でね、
僕もびっくりしました最初いただき
でみんな楽しい方で、なんかもうその楽しさとか素晴らしさとか、皆さんのその富士クリニックへの本当の、まあ、患者さんではあるんですけど、まあ、私も誰もが、そんななんて言うんですか、もう同じ、
まあ、精神のこのね、なんていうのかな、ズレとか精神のバランスを崩すって誰にでも起こり得るし、
起こり得ることだし、
すごく紙一重的な、ね、ところもあります、ね、
でもその中でその方たち の、 本当に素晴らしい才能とか、言葉の面白さであったりとか、そういうのに逆に私の方が驚かされて、自分が出てるっていうことよりはもうそこに行ってなんか一緒に何かができたことの方が体験が面白かったなっていうの
を、今回多分僕も本当そうなんですけど、まあこのチャラとギヨームっていう監督の一つの特徴でもあるんですけど、映画、まあ、もちろん結果、映画って結果がすごく大事なんですけど、でも同時に そのプロセス、映画を作っていくその過程がすごく彼らにとっては重要で、うん、で今本当に相川さんがおっしゃったように、普段自分が全くリンクしない場所、自分とは全く関係ない環境にいきなり人が置かれた時に、そこで何かまた新しい関係性を即興的に作っていく、このプロセスって多分すごく人間にとってもなんか精神的な部分でも肉体的な部分でも、なんか一つの、僕の中で勝手になんかメディテーションっていうか、ある種のなんか癒し効果みたいなものも多分あって、でその映画を通して映画の中で関わったその見ず知らずのいろんな人たちがこうやって一つのものを共有し合って、そこで一つの物語を紡いでいくっていうのは、なんか一種のみんなを一つのなんか連帯感みたいなものを作って、でそこになんか一つの癒しみたいなものをもたらすんじゃないかみたいなの、僕ちょっと勝手にこれすごく今回感じたことがあって、
なんか私もこの映画に出させてもらうっていうのは、こうもちろん違うんですけど、女優さんとかそういう立場ではなくて、そこに関わることによって何か別の新しい社会っていうか、そういう素晴らしい関係とか世界があるんだよっていうのを一緒に共有できた。だからエンターテインメントとかそういうこととも違うような、
そうですね、なんか今回本当に今矢川さん その体験って、多分他の人たちにも聞いても多分皆さんちょっと似たようなやっぱりことを言う人が多くて、その自分っていうよりも環境、その置かれた環境で他の人たちと関わやり取りをした中でなんか新しく発見したりとかっていうことが多くて、だからもしかしたらまあ僕今回映画今編集ほぼ終わりかけていて、今後ね本当に完成したら京都でも東京でもいろんなとこで見せていきたいんですけど、なんか皆さんにやっぱり見て、もしかしたら一番見ていただきたいのはそのストーリーだけっていうよりも、そこにやっぱ関わったその出てる人たち一人一人の全てのなんかエネルギーみたいなものをこうやってすごく僕は感じてほしいなっていうか、だからその一般皆さん本当に素人で全くその台本もなくて、なのにみんなすごく生き生きしててすごくパワーが溢れていて、でそれが何か一つの、監督が一つのその設定したストーリーにみんながそれに乗ってこうやって時間が過ぎていくというか物語が運ばれていくっていう、なんかねその一つの流れみたいなのが僕はものすごく、まあ、これは自分作った方としてなかなか言いにくいんですけど、すごく稀というか珍しい作品だと思うんですよね。
珍しいと思います。
作り方も珍しいな。
だからぜひ本当にいろんな人に見てもらいたいなと思っていて、
見に行かれた方も、じゃあそのエネルギーをその縁っていうか、皆さんが参加されて、なんかわかんないけど参加してるうちになんかねすごいエネルギーをもらったとかおっしゃってるけど、見に行ってもそれがあるかも。
それが僕らの本当最終目標ですね。その僕らが現場で体験したそのエネルギーをやっぱり作品として見せた時に、ね、見る人も同じくらいのやっぱエネルギーもらえたら、もうそこは本当に多分僕らの今回の作品の一番のゴールになるんじゃないかなと思いますね。
いつ頃見れるんですか ね
そこはねいろんな人に今聞かれてるんですけど、もう今一応頑張って7月の終わりにはその先ほど説明したそのサウンド音の編集と色味の編集を終わらしたいなって監督と今一生懸命調整して、なので一応7月の終わりにカンパケていって一つのパッケージを終わらせるっていうのは僕らの今の目標で、さっきカヌの話もちょっとしたんですけど、やっぱり僕らにとってもちろん皆さんとこうやって共有したこの思いというかこのすごいエネルギーをやっぱり僕らとしては世界の映画祭にぶつけていきたいとすごく思っていて、でカヌはもう終わっちゃったんですけど、次これから来る映画祭、もう他にもロカルノとかトロントとか、あとはサンセバスチャン、あとベネチア、やっぱり世界って本当にいろんな映画祭があって、でそこでやっぱり世界中の人たちが物語を共有し合うんですよね。だから僕らも本当にそこに一緒に入って、でやっぱり僕らの物語が世界のまたいろんな人たちの物語と一緒にこうやって交わって、一つのまたそこで物語が紹介されていけたら、本当にそれはもう多分今回関わった人たちみんなにとっても、なんかやっとなんか一つのね、やってよかったっていうなんか連帯感をお出しできるのかなっていうのをちょっと思ってます。
で、鮎川さん、ご出演された映画がそうやって世界の映画祭とかにも出品されて、いろんな人が見てくださってるっていうの、それかこれからねまた上映されていくわけですけど、どうですか。
いやちょっとそこは までちょっと想像できないですけどね。でも頑張ってください。
相川さんもあの同じメンバーなんで、あのそんな
頑張りましょう。
いやでも本当はね、高島さんにも出てもらう、実はちょっとそういうのもあったんですけど、
高島さんぜひ次回作に、ね、
そう、高島さんにも
本当は吉野社長が却下したと。
そんなことないです
よ。本当になんかこの映画のねエネルギーがこうリスナーの人にも伝わったらいいなと思うんですけど、映画、この映画独特なのでね、どこまでお話が伝わったか、またなんか経過報告に来ていただかないと、
はい、はい、あのもちろんさせていただきます、
ね、でカヌでも素敵なね体験をいっぱいされましたけれども、
またね、そうなんです、カヌは僕にとって本当新しい体験で、全く日本人として参加して本当良かったって今回思って、だからまたこの体験はちょっとまたどっかでまた皆さんとシェアできたらいいなと思うんですけど、はい、
ね、次はあのぜひ京都いつあの見れるかっていう話をしていただけたら嬉しいなと、ね、
そこら辺はもう頑張っ、本当に頑張って、まあ、8月9月あたりにちょっと一回京都で本当に試写会をやりたいなと思ってます。
今日はもうね、あゆかさんにゲストに来ていただきましたけれども、ね、ちょっと映画の話で盛り上がりましたけど、
ね、すいません、あんまり、
ね、いえいえ、あのこのお話ね、皆さんぜひご期待ください、
はい、
今日は、作詞家のあゆかめぐみさんと、プロデューサーの谷本ひろゆさんにお越しいただきました。また次回をどうぞお楽しみに。この番組は株式会社メディア総合研究所の協力でお送りいたしました。